TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマはどうなったプロ野球ということで、今日も一緒に深掘りしてくれる方はこの方、ズブズブスポーツこと日刊スポーツのフルスイング鈴木デスクです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。フルスイング鈴木です。
2回目の登場
はい、
まさか2回も呼んでくれるとはっていきなり
いや本当に、本当のとこです
どうですか、もう穴狙いのフルスイング鈴木さんも今年のこのプロ野球両リーグ今現在の1位見ると、
すいません、全く想定外なんですけど、ええ、今年楽しいですね。
野球見てて楽しいですよね、
はい、
野球大好きな人間にとって本当楽しいシーズンですよね。
本当にあの仕事を考えると全く予想が外れてるんで、うん、まあ、坊主にならなきゃいけないところだと思うんですけど、うんうん、見てる分には楽しいです。
楽しいですよね。
本当に楽しいですね。
日刊あの、で、家で撮ってるんで、あれですけども、シーズン前の予想で日刊スポーツさんが契約しているプロ野球 OB の方が予想をずっと開幕前してましたけど、誰一人としてヤクルトオリックスなんて言ってないですからね。この間の先週も言いましたよね。誰もいないんですから。だから野球は面白いんですよね。
あの、多分あの、シーズンが終わった後に、うん、去年もやったんですけど、うん、評論家の皆様に、うん、あの、振り返りをしていただくんですけども、うん、今年それができるかな、
そうでしょうね。
できないんじゃないかな、ちょっと不安もあります。
ヤクルトが優勝して、まあ、日刊スポーツ的にもし宮本さんが何か言っても何言ってんのって感じですよね谷繁君が何を言っても何言ってんのとですよね。
まあ、ちょっとそのあたりはノーコメントにさせてください
いやだってヤクルト2年連続最下位からね、何が変わったんでしょうね。
そうですね、やっぱ一番は村上選手が格に成長したっていうところはあると思うんですよね、うん、
でも去年もそういった意味じゃもう打ってますからね、うん、まあ、そうですけど、
まあ、打つだけじゃなくてチームのそういうなんていうのかな、リーダーシップを取れる存在になってきた、うん、
まあキャプテンはこの間も言いましたけど、うん、テッドですけど、テッドよりキャプテン心は村上くんがもう握ってますもんね。いや、
ベンチも目立ってますよね。
ね。ね、
一番前でこう、なんていうか、鼓舞をするというか、うん、そういうシーンが非常に目立つんで、うん、まあ、彼がいて、その上で山田選手とか青木選手とかが、こう、控えるわけですから、まあ、ちょっと日本のチームの中身でもね、うん、かなりのなんていうか、この3人じゃないかなっていう気はしますね。うん、
一方、オリックスは？
オリックスは、やっぱりちょっと離脱しちゃってますけど、やっぱり、吉田選手っていう打の格がいて、うん、まあ、ピッチャー山本由伸選手っていうやっぱり日本を今代表する一番のピッチャーがいて、それをそれぞれ、まあ、ラオウだったり、うん、宮城選手だったりとかっていうところがこう噛み合ってるんですよね、うん、オリックスは投打のバランスがいいと思いますね、
うん、素晴らしいですよね。ということで今回は、日刊スポーツさんの、一面トップで後半戦を振り返ってみると、8月13日からの後半戦、日本のプロ野球でメジャーを今回は抜いて、メジャーで入れちゃうともう大谷君がすごいことになっちゃってるんでメジャーを抜いた日本のプロ野球で最も一面を飾ったのはどこなのかということをベスト3で発表していきたいと思います。どこ、俺日刊取ってくるやっぱりあのチームとあの選手っていう風に思うんですけども、皆さんはどういう方を想像しているか。それでは第3位の発表です。
はい、3位は3つあるんですけども、
3つ？
はい、3チームですね。はい、ちょっとまあ下の方なんで数はそんなにないんですけども、
はい、
日本ハムとロッテと西武ですね。
え？意外と。ロッテって3位なんですか？
ロッテなかなかやっぱり1位に立ってなかっ ったんで、
ああ、そっか、9月に来てぐっと来たから、後半戦、でも後半戦一番、あの、貯金作ったりなんかして、トップに急に上がってきたから、あ、それでも、それでもですよ、日本ハムと同率なんですか？
ちょっとハムは、あの、野球の本質というか、うん、そことは離れた部分の、やっぱり、あの、
一面？
はい、だったんですね。
何で一面になりました？
ハムは、あの、斎藤くんの引退。
あ、そっか、それも入っちゃうのか。
はい。ゲームで言うと、ええ、ロッテが3位です。純粋なゲームで言ったら。
はい。
はい。
あと、西武？
西武は、あの、栗山選手の2000本安打とかがあったんで。
か。
はい。まあ、これは、プレーですけども。
はい。
はい。
意外とあれですね、3回なんですね、日韓さん。8月13日からでしょ？ 9、10。あ、そっか、約2ヶ月ちょいっていうか。
そうですね。結構、やっぱりあの、大谷くんのラストスパートっていうところがあったりしてですね。
大谷くん入れちゃったら大谷くんダントツでしょ？
あと高校野球とかも、夏の甲子園とかが8月はあったりしたんで。
ああ、そっか。まあ、意外と雨で順延してどうなるんだっていうのがかなり一面でしたよね。
そうですね。その辺のやっぱり8月中は高校野球多かったですね。
あ、そっか。なるほどね。日刊さんやっぱ朝日新聞っていう、
まあそれ
関係性
とはそんなに繋がらない。
関係ないの？
やっぱり高校野球コンテンツとして非常にやっぱり売れる。
はあ、ははあ。智弁が優勝して、そうだね、智弁だったんだもんね、うん。そんなことなんかすごく遠くに感じるね。それでそうだよね、智弁和歌山が勝ったんだもんね。
そうですね。
なるほど。はい。じゃあ第2位いきますか。第2位は。
第2位はジャイアンツですね。
ジャイアンツの一年なんだっけ。岡本、
中田選手が移籍してきてホームラン打った試合とかありましたね。あのやったりですね。
ちょっとミスターが教えに行ったりなんかしてね。
そのあたり、まあ、含めてですね、やっぱちょっとインパクトがある、うん、あのジャイアンツのデビューだったんで、
ええ、
そこら辺は一面に行ってますね。
ああ、そっか、意外と、うん、日刊スポーツ購読者としたらは、ジャイアンツ2位なんだ。
まあ、正直そんなに数自体ね、あの、うん、今年は多くはないんですけども、うん、やっぱり後半戦だと、まあ、ジャイアンツはありましたね。
どうなんですか、やっぱジャイアンツ、やっぱ一面すると相変わらず紙面売れるんですか？
うん、まあ、ちょっと帽子に取られるパターンはあるかもしれないね。
ですよね、はい、巨人勝つとやっぱどうしても放置が大々的にガンってやるから、
うん、なるべく他のものを選ぼうかなという思考は、まあ、潜在的にはあるかもしれないですけど、うん、まあ、やっぱりカードを見比べてジャイアンツを一面にしなきゃいけない日っていうのがあると思って、
うんうん、第2位がジャイアンツ、はい、じゃあ1位はそうでしょ、あのチームしかないですよね。では第1位、
はい、もう皆さんお分かりだと思うんですけども、うん、ヤクルトですね。
あ、ヤクルトなんですか。
ヤクルトです。あれ違いますか。
あ、阪神じゃなくて。
いや、阪神はですね、実はですね、後半戦1回しか日刊スポーツは1面やってなかったです。
ヤクルトが1位ですか。いや、全然阪神だと思うんですよ。え、どれがヤクルトだ。
ヤクルトはですね、9月の後半ぐらいから一気に来てるんですね。あの、村上選手があの、最年少100号を打ったあたりからですね、
はい、
虎に一気に迫って、連勝街道。
7連勝とか
の時、はい。もうほとんど9月の後半以降ですね。そこだけで、もうこの1ヶ月、3週間ぐらいですか。そこで一気にもう、ポンポンポンと一面行きましたね。迷ったらヤクルトになってますよ。
迷ったらヤクルト、
はい、
なるほどね。あ、でもやっぱり、まあ、あえてメジャーを外しましたけど、メジャー入れたらもうダントツに大谷くんですね。なんだこの数。半分大谷くんって言ってもいいじゃないですね、
まあ、それを言っちゃおしまいよっていう感じなんですけど、まあ、あのデッドボールとかでも行きましたし。
すごいな、 そうだよ、日刊さん、あのベーブ・ルースさんのお孫さんかなんかの記事も載せてましたもんね。
あの最終戦の前ですね。
ねえ、
はい、
翔平をベーブもきっと応援するっつってお孫さんのこのコメントが、ね、
そうですね、アメリカの担当記者がわざわざ取材をしてたんで、
すごいですね。でもあのお孫さんも非常にあったかいメッセージをくれてましたよ ね、 ね、大谷翔平君に、
はい、正直あの最初の二刀、あの彼が渡った時は取材されても分かんなかった、うん、何者みたいな感じだったけど、
うん、
今はもうすごい選手だっていうの分かってくれてるみたいですね、
うんうん、
とうちの MLB の向こうの記者が言ってました、う
ん、ねえ、すごいですよね。やっぱりア・リーグの MVP は取りますかね。
いや、取ってほしいですよね。今までのこの前哨戦というか、あの現地の事前のなんていうのかな、マスコミが選ぶとかのところは大谷選手になってるんで、うん、
大体それを取ると
イコールっていうのを一回紙面作りましたけども、うん、はい、
書いてありましたよね。
11月がちょっと楽しみですね。
まあ1位は日本のプロ野球だとヤクルトが一番紙面を飾っていたという後半戦。その他にも面白かった、すごかった、びっくりしたなどと全部ひっくるめてフルスイングさんが選んだ今年のプロ野球面白かったことベスト10。これ楽しみですね。これは、え、日本のプロ野球だけね。
そうです。
これも
一個のなんかプレーとかもあるし、うん、まあ全体的な話とかもあります。
フルスイング鈴木さんが見て、
はい、今年は
これは面白かったなー
っていう。
もう開幕から今まで、
はい、一応ちょっと振り返ってみました。
もう残りあと10ゲームぐらいになってこのプロ野球の今年2021年の面白かったシーンベスト10。では第10位をお願いします。
はい、8月のですね、ソフトバンクが6人系統でノーノーしても勝てなかったっていう試合ですね。
え、系統6人で
ハム相手にノーヒットノーランをしたんですけど 0-0 で引き分けちゃったっていう。
あ、引き分けた試合か。
珍事ですよね、うん、
ソフトバンクも3安打しかでもソフトバンク持ってないですね。球団初って他にも負けちゃってるチームあるんですね。
なかなかこう珍しい、うん、まあ今年、まあ、9回で引き分け制っていうのもあるんですけども、
うん
うん、それでもやっぱりね、なかなか6人つないで1本も打たれてないのに勝てなかったっていうのは、
うん、
まあ、珍しいかなといったところでちょっと選びました。
はあ、忘れてたな、これ8月16日だから。そうね、こういうゲームがあるってことがちょっとソフトバンクの今年のまさかまさかの今現時点で4位っていうことを裏付けてしまいますよね、
うんうん、なかなか打てなかったですからね。
打てなかったですね、
やっぱりね、
はい、
はい、
そして第9位。
はい、もうすでにちょっと遠い昔になりかけてるんですけども、はい、巨人の亀井選手の開幕戦のサヨナラホームランですね。やっぱりあれはちょっと衝撃的な開幕でした、ね、代打サヨナラだったんですね、開幕戦の。
亀井選手ね、そうですよ、すごい長い時間かけて今シーズン100号になりましたよね。
そうですね、最地の100号でした ね、
ね、
本当にね、まさにいぶし銀ですけど、まあ巨人に今いないといけない選手ですよね、
うん、5番が本当巨人いないですよ。結局外国人選手が全員帰っちゃいましたもんね。なんだよ帰っちゃうって。なんで最近帰っちゃうんですか。モイネロも帰っちゃいましたね、家族のなんか事情とか。
やっぱり外国人の人なかなかね、家族一緒に連れてこれないんで今、うん、そのやっぱり大事にする人たちが多いんでというところなんですかね。ちょっと直接話を僕も聞いてないんですけど。
だってさ、一応仕事の契約上、仕事ですけど、モイネロなんて、まだいなきゃいけない時期でしょ。そんなの、ありなのかよってみんな、
仕事ですか、
家族の事情ってなんだよって、ちょっとしらけますよね。なるほどね。では、第8位。
はい、第8位はですね、ロッテの佐々木朗希投手とヤクルトの奥川投手が、それぞれやっぱり初勝利を挙げてローテ入りしたっていう2年目の今年のプロ野球を盛り上げてくれているっていうところですね。
そうですね。 まあ佐々木朗希君も頑張ってますけど、僕はちょっと奥川君のこの 1,2 ヶ月の急激な伸び率、すっごいいい球投げてんなっていう、あのフォアボールを投げない制球力と、まっすぐスライダー、フォーク、ちょっとカットボール系とかって、すべて急に良くなりましたよね。
いや正直あの去年とか、うん、今年の最初の方を見た時は、うん、うーんっていう感じはしてたんですよね、うん、やっぱりすごい良くなりましたね。エースと言っていいぐらいの活躍ですよね。いいですよね。はいはい、なんかそれこそあの甲子園に出てた時のあの、うん、安定感、
うん、
完全に取り戻したというか、まあ、それ以上になってるかなって気がしますね。
やっぱ素材としてはあの時から素晴らしかったですけど、うん、この数ヶ月で急に大人に、
確かにですね、顔つきもあれですね、少し子供っぽさ抜けてきたような気がしますね。
自信満々ですもん ね、
そうですね。
立ち振る舞いがね、なんかすごく大人なんですよ。こうぐっとこう三振取ってマウンド降りていく姿とか、あらあら急になんか青年が大人になったねっていう。
この前阪神戦であの空振り三振、うん、5回か6回ぐらいの時で、うん、その最後の球がものすごくて、
うん、
でその取った後のポーズが、うん、まあ、それこそもう本当にエースかなみたいな感じのを感じさせてくれましたね、
うんうんうん、だから本当にこの 1,2 ヶ月ヤクルト好調を支えてますよね。2桁はまたあと1個ぐらいでしょ。もう9勝してでしょ。いや今年だから新人賞、新人王っていうのも奥川くんまだ資格持ってるから、すっごいハイレベルな戦いになりますよね。セリーグ、ね、セリーグ本当に新人王 4,5 人上げてもいいぐらいですよね。牧だとか奥川くんだとかすごいですよ。あと広島の栗林くんとか、うん。第7位、
はい、第7位はまたヤクルトなんですけど、村上選手の史上最年少100発ですね。
すごいね。なんだろうね、あのどっしり感、どっしりと構えてさあかかってきなさいって感じだもんね。もう甘い球来たら一発で仕留めるよっていう
なんかね、見てると、うん、なんかもうすごい外国人のバッターを見てるようなムードなんですよね、うん、ホームランバッターバリバリの、うん、それぐらい本当になんていうかな、座ってますよね。
やっぱり今年のね、1月2日に野球盤で打たれたホームランが自信をつけさせたねあれ本当フェンスのね10センチ上なんですよ。あれ拾われちゃったんですよね、チェンジアップを。あれね、ほんとね、あと10センチだったらね、フェンチョクだったんですよ。フェンチョクで多分ね、ファインプレーかなんかのところの上通ってったんですけど、あれを超えた瞬間にね、今年のね、村上打つだろうなって、俺は思ってたんですよ。で、あのほら、オリンピックで、左中間にドンと打ったやつも、あれもね、野球盤で覚えたね。溜めて、押し込むみたいな。あ、引っ張り込むと絶対ゴロなんじゃない、内野ゴロで。網に引っかかっちゃうんですけど。村上は野球盤で覚えたね。打倒石橋って書いてあったからね。やろう。今年はへし折ってやる。野球盤に来たら。でも素晴らしい100号100打点、
そうです、ね、
今年
で今の時点で39本なんで、
ええ、うん、
40本もまあ間違いないでしょうし、
うん、40本打つとこれまた史上最年少なんでしょ。
そうですね、もう最年少はこれから先ずっと彼がね取っていくんじゃないかなぐらいの勢いですけどね、
うん、40発100打点すげえな。でもちょっととね、この村上くんのラストスパートでダンって打ってるのを見ると、ちょっと岡本くん頑張ってくれよっていう。
そうですね。
ここで少し意地見せないと、巨人もね、この一週間ぐらいね、ショーザスプリットって言葉どうしたんだって。魂を見せろっていう、巨人魂よっていうね、 ちょっと切れてるでしょ、みんな。で、どうしたのって。まだクライマックスシリーズだってあるじゃんって。広島も後ろ来てるよっていう。はい、すいません。なんか、村上くんの最速100号。第7位。第6位。
はい、楽天ですね。田中マー君復帰初勝利で日本100勝ですね。
でも今シーズンちょっと巡り合わせが悪いのか、マー君。意外や意外、勝ちつかないですよね、いいピッチングしても。
そうですね。クオリティやってもやっぱりなんか打線とのうまみ噛み合ってないかなっていうところなんで、ね、後半戦すごい数字自体はいいんですけども、
ほとんど2点以内に抑えてんだけど勝ちつかないですよね。
なかなかちょっとそれがね、チームにとっても本人にとってももどかしいんじゃないかなと思いますけど、うん、やっぱりあれでもう一つ二つと言わず何個かついてたら楽天もこの上二つにもっと食らいついてたのかなっていう感じはするんですよね、
うんうん、そう。ちょっとフルスイング鈴木さんに聞きたいんですけど、涌井君どうしたの？どっか故障して
るの？調整してるはずですね。
全然なかったでしょ、この1、2ヶ月。
そうですね。
俺、タカチャンネルって全然涌井君の名前書いてないから、ホワイトボードに。あれ、涌井君どうしてんだろうなと思って。岸君
は投げてますね。投げてますね。はい。この前も投げてましたね。
それで、抑えの松井君もかなり、
うちの新聞取材によると、ちょっと CS 微妙。
微妙なの？
微妙なんじゃないか。
太もも裏。うん、やっぱそういう怪我があるとガタッとチーム変わっちゃうもんね。うん、あ、まあ、そんな中で、マー君100勝というのが第6位。いよいよ、ベスト5。で、見ますか。第5位！
はい、日本ハムの中田選手がジャイアンツに移籍ですね。
これは、古杉さん的にはどうなんですか？
いや、ちょっと聞いた時にはもう、大びっくり。
大びっくりでしたよね。僕もちょっとびっくりして。はい。でもちょっと、魂メールを送りましたけどね。野球をしっかり、頑張ってよって言って、頑張りますっていう折り返しはありましたから。これってもやっぱりいろいろ皆さん言ってましたよね。その、日本ハムが、この状態で出して、すぐジャイアンツが試合に使ったことについて、
まあ、ルール的にはね問題はないことなんですけど、うん、まあちょっとでも冷却期間を置けばそんなにになんていうか問題にならなかったのかなという気は今は今更ですけどしますね。それはね
本当に本当にこれ結構みんな、うん、論議してましたよね。ズルズルって巨人で行って試合にすぐ出ちゃったっていうところがえって。
そうですね。それは直後によくいろんなところに載ってましたね。載ってましたよね。あそこでちょっとだけ期間をちゃんとしっかり置いとけばもうちょっと違ったのかなという、うん、ちょっとね順番がいろいろ
転校したことになって
ましたね。ところで
これがちょっと日本のね野球界、もう少し、しっかり、しなきゃいけないとか、襟を正すとか正すっていうことをしないと、なんかもやもやっとした、今の政局みたいな。もやもやっとしないなんか、なんかはっきりちょっと、状況説明ちょっとしてっていう、なんかね、寂しいですよね。クリーンに、ちゃんと説明してくれっていう。だったら納得するぞという、そこはぜひともよろしくお願いします。いよいよ行きましょう。第4位。
はい、先ほどもちょっと出てましたけど新人大豊作ですね。
これは本当に今年かつての阿波野西崎以来の大激戦、もう一人っていうの無理なんじゃねえのっていう。フルスイングさん誰一番評価してます？
いや、ちょっと迷ってるんですよね。
背もパも。
まあ、パリーグは、まあ、新人王は、まあ、新人じゃないですけど、このまま行けば宮城選手だとは思うんですよね。うん、セリーグは難しいですね。
セリーグ、だから、まあ、あのまんま全般の感じで言えば絶対サッと打てるだと思ったのに、はい、後半ピッタッと止まって、もうだって牧君22打ったでしょ？
はい。
それで、 ベスト10の中に入ってるでしょ、打撃成績。
もうすぐ3割っていうところまで来ますし。
ね、来てるし、うん、あと栗林が 0.4 ぐらいでしょ、防
御率。今そうですね、それぐらいですね。
0.4 って、ダントツなんですよ、0.4 って。おいで、もう30セーブでしょ。広島、今の時点で4位で、56勝のうち半分以上をセーブ、ね、だって失敗1ぐらいなんだから、敗戦1だから、すごいですよ。自責が2ぐらいでしょ、このもうあと10ゲームぐらいで終わりっていう、自責2ですよ。俺やっぱ栗林くんかなと思ってんだけど、
あとは新人王っていうことで奥川くんも資格があるんで、
は
あ、2桁いって優勝でどうなるか、ちょっとね、佐藤選手は後半戦休止失速してるんで、うん、ちょっと印象的には
ですね
かなという気がするんでね、牧選手と栗林選手と奥川選手の
三つどもえ
かなと今のところは思ってます。
うん、
まあ、マーキ選手がね、ここからまたさらに打って3割とか行くとね、
うん、
ホームラン量産すると、ちょっとなかなかチーム事情厳しいですけど、てかまあ本当に3つぐらい上げてもいいですよね。
上げてもいいですよね。もう、何例えば、セリーグのピッチャーはこの人、バッターはこの人、パリーグのピッチャーはこの人、バッターはこの人、でも、俺は野球ファンは納得すると思うし、うんうん、まあとにかく今年は新人大豊作、いよいよベスト3、その前に一回コマーシャル。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jpゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで、メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。さあ盛り上がってまいりました。今年のプロ野球面白かったベスト10、いよいよベスト3の発表です。第3位は、
はい、オリックスのエースですね、負けない山本投手ですね。
すごい、もう
今14連勝で、今日の時点で17勝ですね。防御率 1.46、
だって5月の末からずっと負けてないですよ。6、7、8、9、10、5ヶ月近くにわたり負けてないですよ。投げる試合全部勝ってるんですよ。
本当に新聞を作るときに、あ、今日山本由伸投げるんだ、あ、1個面の頭できるねって安心するんですよ。うん、予告先発に山本由伸って書いてあると、
うんうん、
安心して見てますね。
すごいですよ、もう見てて、はあ、ギーダとやるときには最高に楽しいんですけど、ギーダが当たんないですからね。まっすぐカットボール、フォークみたいな組み立てで、あ、もう当たんないですよ。まあ振りますけどね、ギーダもオラって今一番楽しい対決ですね。一級品も一級品、オリンピックでも金メダル取って、うん、そして14連勝。まあ賞の話しちゃうとあれですけど、 MVP と沢村賞はパリーグというか山本君で決定ですね。
まあ
間違いないでしょうね。これは鉄板グリグリ20丸、日韓のグリグリ20丸は来ないけど、俺の20丸は来る。
単勝 1. 点何倍だと思いますけど、まあ、これ以外買ったら損するだけ、
ギアが入った時違いますよね。ここは点取られたくない ってランナーしょった時とか、ギャッって、今シーズン2回ぐらいノーヒットノーランとか完全試合
途中までありました
ぐらいのパターンありましたよね。うわ、これいっちゃうなっていう。今シーズン、お笑いシーズンぐらいには1、2回やるんじゃないかな、ノーヒットノーラン。1回やったらもう2つぐらい1シーズンでやりそうな雰囲気ありますよね、今。
結構いつも警戒しながら見てるんですけども、うん、もちろんそういう記録が出ると新聞大きく扱うんで、うん、何回、2回か3回ぐらい、やばと思った時はあります、ね、そろそろ準備しなきゃみたいな。
8回ぐらいまで行ってますもんね、はい。すごいピッチャーですよ。まさに、無双という言葉がぴったり合う。今シーズンの山本投手が第3位では行きましょう。第2位
阪神の佐藤輝選手ですね。もう前半戦どれだけ盛り上げてくれたんだっていう感じですけど、ちょっと後半戦がっていうことで、話題という。
掛布さんも言ってましたね。西武ドームでのあの3発見ましたあと、横浜の場外。あんなだけ見たことあります、石橋さん。すごかったですよね。場外出しちゃったんですよ。
でも打っても盛り上げたんですけど、うん、打てなくてもあれだけ新聞を盛り上げたっていうのはやっぱりもうすでにこうスターの証明かなっていう気はしますね、うんうん。
なんで後半ちょっと落ちちゃったんですか。
まあ、元々ちょっとその内角の直球とか結構打てなかった部分もあるけど、やっぱりあれだけ打ったら研究されるっていう部分もあるんじゃないでしょうかね。
さすがにプロは、ね、
甘くないぞっていうところ、うん、
得意なところと紙一重のところに苦手なところがあるっていう、厳しいですね。そりゃそうですよね。打たれりゃピッチャー生活変わっちゃうわけで、抑えりゃ生活良くなるわけで、バッターもまた逆だし、あとは
あとやっぱ長いですから、シーズンって長いじゃないですか、うん、なかなかずっといい調子と、あとコンディショニングっていうのはルーキーは難しいと思うんですよね、うんうん。今活躍している DeNA の牧君にしてもやっぱり一回落ちてるところはあるんで、うんうん、そこの部分の難しさっていうのはやっぱりプロ1年目はあるんじゃないかなと思いますね。
また阪神はマスコミの扱いもあれですからね大きいですからね。ちょっと打てなくなると、まあ、全部がなんか佐藤君のせいみたいに書かれちゃって、本人多分責任感の強い人なんじゃないですか。それで打ってますます打たんにはいかんって、うん、ドツボに入っちゃうみたいな。まあ今ね、この間掛布さんにとも話してましたけど、打てなくなったから言語の直しに、じゃあどっかで一杯飲んでうわって腹一杯飯食ってギャッて酒飲んでギャッて寝るかなんてことできないじゃないですか、コロナ禍で。だからなかなかホテルで悶々と一人で食べ、一人でまた素振りをし寝てるとかって、それはこう、うん、陰に小川みたいな性格だとうちに入っちゃいますよねすいません、こっちの話になっちゃいます。第2位は佐藤選手大活躍全般。そしていよいよ今年プロ野球面白かったベスト10第1位の発表です。お願いします。
はい、前年最下位チームの大逆襲ですね、まあ、ちょっとこんなシーズンないですよね。
ないですね、はい、ちょっと前年最下位から両リーグ優勝ってないでしょ、さすがに。
ね、今まで前年最下位から優勝したこと自体が1回、2回、3回、8回しかないんですよね、うんうん。もちろん全部バラバラの年なので、はい、まあ、それがもしかしたら
セパ
共にどっちも見えるかもしれないっていうことで、うん、まあ、ちょっと楽しすぎるかなっていうところですね。
これから、まあ、まあシーズンの優勝が決まって、その後クライマックスシリーズとかありますけども、一番フルスイング鈴木さんが見たい日本シリーズのカードは、
まあ、ヤクルトとオリックスはちょっと見たいですよね。やっぱり
ヤクルトオリックスの日本シリーズ、
はいはいはい。まあ、ヤクルトにはやっぱり青木選手、村上選手、うん、山田選手っていう日本を代表するバッターがいて、うん、オリックスにやっぱり山本投手と宮城投手っていう、うん、今一番こう旬な投手がいるんで、うん、山本 VS 村上っていうのはちょっと見たいかなと思いますね、
うん、見たいね。そうね、山本君宮城でパリーグ防御率1位2位だもんね。
そうですね、まあ、ちょっと 僕昔ロッテの担当したんであんまりオリックスを推しするとちょっといろんなのもあるんですけど
何を今さら、何を今さら言ってんの
まあそれでもちょっと山本 VS 村上、山本 VS 山田哲っていうのは見たいなっていうところがありますね、うん、
見たいですね、確かに、はい、見たい、うん、
それだけでビール飲めます
ビール飲める、はい、見たい、まだまだわかんないですよ。あとは、あと、10試合ぐらいでしょ？オリックスも、ロッテも。わかんないですよ、10試合。10ゲームを、7勝3敗だ、6勝4敗だ、いけると思ってると、いけないんすから。ええ。こっからですよ、また。
ちょっと、ロッテの方が数が多いんで、残り数が多いんで、ええ、そのあたりが。
そうなんですよ、
かなっていうところですね。
この3ゲームね、オリックスはもうゲーム終わっちゃってんですよ。終わっちゃって、ただじっと家で見るっていう、嫌でしょうね、ドキマキするでしょうね。これのあと3つゲームが違うのが今年のシーズン占いますよ。はい、ということで面白かった新ベスト10の第1位はセパ両リーグとも前年再開、ヤクルト、オリックスの大躍進。というわけで、面白かったシーン、ベスト10もありましたけども、フルスイング鈴木さんに、これをちょっと聞こうじゃないかと。今年のドラフト、つい先日行われました、今年のドラフトを見て、フルスイングさんが感じた、今年のドラフトは、どうだったと。
すいません、びっくりしてばっかりで、申し訳ないんですけど、今年のドラフトもちょっとびっくりです。
びっくり、はい、どういった意味でびっくり。
いやー、楽天とロッテの1位ですね。
楽天とロッテの1位。
はい。
ロッテは、あの、市立和歌山の。
松川キャッチャーですね。はい、で、楽天が右のホームランバッターの吉野くんっていうところで。
この松川くんはさすがに、春の選抜で僕も見てましたから、甲子園とかで、ああ、いいキャッチャーだなっていうのは見てましたけども、この楽天の吉野選手っていうのは、甲子園出てないから、全然僕情報ないんですけど、どんなバッターなんですかね。
いや、右のホームランバッターで、はい、埼玉ではかなり知られた存在だったんですけど、はい、まあ、正直1位でかかるとは思ってなかったんで、
はい。
はい、上位どこかでは入るかなと思ったんです。それを1位で取りに行ったかみたいなところですね。ちょっとびっくりですね。
そしてロッテの松川くんは、
はい、まあ、なかなか高校生のキャッチャーっていうのも、まあ、素材はあっても、うん、ロッテはピッチャー欲しいだろうとは思ってたんですけども、うん、1位で行ったっていう、もう井口監督の覚悟がなかなかこう来ましたね。
でも2位もロッテは内野手なんですね。
そうですね。またさ、3位でね、広畑くんっていう、こう、社会人のいわゆる即戦力で、1位候補と言われている人を取れているんで、ええ、ロッテはもうなかなか、こう、戦略的にうまくいったんじゃないかなとは思いますね。
そしてロッテの4位が、あの二松学舎で、エースで出た左の秋山くんという、こう、4位で取ったんですけど、このたくさん12球団、うん、選ばれて、この日刊スポーツで好きな芸能人というのが一番最後にあるんですけど、たくさんドラフトされた選手の中で、唯一4位の秋山くんは、トンネルズ。非常に二松学舎の子で、トンネルズって言ってくれるっていうのは、僕はこの子、ちょっと、ごひいきにします
。ああ。それでも、気がついてなかったですね。
2年前ですか、中日のドラフト1位で、石川くんっていう、はい、うん、愛知の、東邦のエースで、4番で、で、バッターとして、中日に、入団した。石川くんが、記者会見、入団会見の時に、すごいレギュラーになって、野球盤に出たいですって言ったんですよ。彼早くレギュラーになるとおじさん年だからね。あと 1,2 年でレギュラー取ってよ。でなおかつタイトル取らないとあの番組になかなか出れないんで、レギュラーじゃダメだからね、タイトル取らないとダメだからねと思ってるんですけど、おじさんそこまでやれるかなって。あと個人的なんですけども、 僕はこの選手非常に気になってるんですけども、 DeNA の5位に入った専大松戸のエース深澤くん、5位の、僕この子いい、甲子園で見てすっごくいいなと思ってたんですけど、意外と、まあ、5位っていう評価なんですけど、まあ、1位で入ろうが、6位で入ろうが、まあ、スタートラインは、プロに入ったところからなんで、この子もちょっと、3年後ぐらいには、DeNA の、うん、選抜に入ってくんじゃないかなと、この子いいと思うんだよな、それこそ、千葉なんて、ね、専大松戸、ロッテ、この子取りゃいいのになと思ってたぐらいなんですけど、DeNA、まあ、番長が育ててくれるんじゃないですか。はい。あとは、なんか。
4位で言ったらですね。
化けるって言いますかね、4位は。
うちのアマチュア担当一押しは、西武の4位の八王子学園八王子の羽田くん。190センチオーバーのサウスポーですね。
はい。
あの、うちのアマチュア担当のキャップが、西武はこの子を4位で取れたのが一番大きいんじゃないかと言ってたぐらいですね。
春の東京大会で149キロをマーク。ちなみに、羽田くん、好きな芸能人。8.6 秒バズーカ。大いに期待したいと思いますよね。普通ここ深澤くんね、さっき言った仙台松戸の深澤くん、18歳ぐらいだったらこうですよ、好きな芸能人広瀬すずって、普通こうでしょ。ところがさっき言ったロッテ4位の秋山くんはトンネルズ。なかなか18歳トンネルズなんてもうね、ってくれるの珍しい、嬉しい限りですけど、そして羽田くん 8.6 秒バツか。ちょっと忘れてましたけども、一つ、まあたくさん新しいこのプロ野球界に新風を吹き込むべくスタートラインに立ったということで、また来年熱いプレーを見せてもらいたいですね。素晴らしい新人たちに頑張っていただきたい。